ふるさとの風。こんばんは。ふるさとの風の時間がやってきました。この番組は北朝鮮に拉致され、今なお北朝鮮に囚われている日本人の皆さんに向け、日本政府がお送りしています。番組では日本や北朝鮮をめぐる状況、拉致問題についての日本政府の取り組みやニュース、拉致被害者のご家族からのメッセージ、そして懐かしい日本の歌などを皆さんにお届けします。それでは番組の最後までご一緒にお付き合いください。はじめにふるさとの風ニュースです。令和元年12月24日、日本、中国、韓国の3カ国で行うサミットに出席するため、中国の成都を訪問していた安倍総理は、日中韓サミット出席について記者会見を行いました。安倍総理は会見で次のように述べました。
北朝鮮による度重なる弾道ミサイルの発射が続いています。私たち3カ国はこの状況に強い懸念を有している。本日の日中韓サミットではこの認識で一致しました。3カ国は米朝プロセスの進展を完全に支持します。プロセスが正念場を迎える中で、さらなる挑発行動は自制すべきである。それが一致したメッセージであります。朝鮮半島の完全な非核化に向けて、3カ国が協力し、それぞれができる限りの努力を行っていく、その認識を共有しました。最重要課題である拉致問題については、その早期解決を目指す我が国の立場に中国、韓国から理解をいただきました。拉致、核、ミサイルといった諸懸案を包括的に解決し、不幸な過去を清算して国交正常化を目指すとの我が国の方針に変わりはありません。韓国のムン・ジェイン大統領とも北朝鮮問題に対する日韓の緊密な連携を確認しました。現在の東アジアを取り巻く厳しい安全保障環境の下で、日韓の協力は極めて重要です。韓国は重要な隣国であります。しかしながら、国交正常化の基礎となった日韓基本条約、日韓請求協定が守られなければ、国との関係は成立しない、成り立ちません。ムン・ジェイン大統領には旧朝鮮半島出身労働者問題に関する我が国の立場を伝えました。国と国との約束を遵守してもらわなければなりません。韓国側の責任で解決策を示すべきである。日韓関係を健全な関係に戻していくきっかけを韓国側から作るよう求めました。日中韓サミットがスタートして20年です。この枠組みの下で、経済、文化、スポーツ、幅広い分野での協力によって、人々の交流はその厚みを増してきました。隣国ゆえに様々な課題があります。そうした中でも民間同士の交流は途絶えることなく続いてきました。その時々の政治情勢には左右されない分厚い交流の基盤を作り上げていく、それが3カ国によるサミットの原点であります。 本年の日中韓サミットでは日本の経済界にも参加いただき、ビジネスサミットを開催したほか、さまざまな分野での協力を確認いたしました。私たちが共有する海ではプラスチックごみによる汚染が深刻な問題となっています。この世界的な課題に立ち向かうため、本年我が国で開催した G20 大阪サミットにおいて、2050年までに海洋プラスチックごみによる新たな汚染をゼロとする新しいビジョンに合意しました。そしてその実現に向けた具体的な実施枠組みを設けました。大阪で合意に達した強固な基盤の上に、今回3カ国でさらなる協力を進めていくことで一致いたしました。貿易摩擦など世界的に保護主義への懸念が高まる中で、自由貿易の基本原則や質の高いインフラ投資に関する原則など、大阪サミットで共有した諸原則の重要性についても今回改めて確認をいたしました。昨日は北京において習近平国家主席と日中首脳会談を行いました。日本と中国はこの地域、世界の平和と繁栄にともに大きな責任を有している。その点を改めて確認いたしました。そしてその責任を果たすとの意思を明確に示していく、そのことが今現在のアジアの状況において国際社会から求められている、そう考えています。私からは東シナ海を平和、協力、友好の海にするための努力を促しました。国際社会から高い関心が集まっている南シナ海、また香港情勢や新疆ウイグル自治区における人権状況について話し合いました。課題があるからこそ対話を続けなければならない。たゆまぬ交流を続けることで国際社会の期待に応える、新時代の成熟した日中関係を構築していく考えです。明日は李克強総理と世界遺産の都江堰を訪れます。雄大な自然のもと、経済をはじめ日中二国間の課題、この地域のさまざまな課題について時間をかけて話し合いたいと思います。さて、年が明けるといよいよ半世紀ぶりとなる東京オリンピック・パラリンピックが日本にやってきます。18年の平昌、そして22年の北京、日中韓で連続してオリンピック・パラリンピックが開催されることで、この地域にはかつてなく世界の関心が集まります。この機に世界の平和と安定に向けた力強いメッセージをこの地域から発信していく、そのような大会にしたいと思います。今年も残すところ1週間です。本年は200年ぶりとなる歴史的な行為の継承が行われました。未来への希望とともに新しい令和の時代がスタートした、大きな節目となる年となりました。来たる令和2年が皆様にとって素晴らしい年となることを心より祈念しております。私からは以上であります。
以上、今週のふるさとの風ニュースでした。次に、ふるさとの唱歌です。 皆様にとって大変懐かしい日本の唱歌をお届けします。今週は
ドレミの歌
をお送りします。
さあお稽古を始めましょう。優しいところから、英語の始めは
ABC、
歌の始めはドレミ。
はい、ドレミ
ドレミ、始まりの三つの音です。ドレミ。
はい、ドレミ
ドレミファソラシ。
さあみんなでドレミの歌を歌いましょう。
ドはドーナツのド、レはレモンのレ、ミはみんなのミ、ファはファイトのファ、ソは青い空、ラはラッパのラ、シは幸せよ。さあ歌いましょう。ランランラン。
ド
はドーナツのド、
レ
はレモンのレ、
ミ
はみんなのミ、
ファ
はファイトのファ、ソは青い空、ラはラッパのラ、シは幸せ。
いかがでしたでしょうか。今週は唱歌
ドレミの歌
をお届けしました。続いてふるさとの声です。北朝鮮にいる拉致被害者の皆さんにふるさとからのメッセージをお届けしましょう。今週は12月14日に東京で行われた政府主催国際シンポジウムの第一部として開催された作文コンクール高校生部門の最優秀賞受賞者による受賞作文の朗読と、 新潟市内の拉致現場視察の感想についてお届けします。それではお聞きください。
今こそ行動の時。山形県立山形東高等学校3年長澤パティ昭俊。新聞に掲載された一枚の写真、そこには山形県遊佐町に漂着した一隻の木造船が映し出されていた。大きく破損した船体にはハングルの文字、記事には北朝鮮から流れ着いた船だろうと記されていた。その数ヶ月前、アニメ「めぐみ」を視聴し、拉致問題を自分事として考え、北朝鮮人権侵害問題啓発週間作文コンクールに応募していた私にとって読み流せる記事ではなかった。なぜなら、拉致問題について調べる過程で、北朝鮮工作員は小型船やゴムボートを使って拉致を実行したということを知ったからだ。ふと、まさかという思いが頭をよぎった。私たちはもうすでに忍耐の限界を過ぎています。もう本当に時間がないんです。会いたいんです。拉致被害者、ご家族ビデオメッセージの中で語られた悲痛の叫びだ。北朝鮮という国家主導で行われた理不尽な犯罪行為が40年以上の間、本人と家族の生活を歪めている。日本海の青い海が被害者と家族の人生、夢、希望を阻み続けている。拉致問題、それは時間が解決してくれるものではない国際的人権犯罪だ。被害者と家族の高齢化が進む中、一日も早い帰国へ向けて悠々と構えている時間はない。安倍総理は拉致問題解決に向けて条件をつけずに金正恩氏と直接向き合う。冷静な分析の上であらゆるチャンスを逃すことなく果敢に行動すると述べている。日本政府が強い決意で北朝鮮と対話をしていく。それを支えるのは私たち一人一人の声に違いない。ここに興味深い世論調査がある。平成30年10月実施、外交に関する世論調査。北朝鮮への関心事項という項目について、日本人拉致問題を挙げた人の割合が 81.4% と最も高い結果であった。しかし、年代別に見ると、18歳から29歳においては、ミサイル問題、核問題に続く 70.4% と関心度が低い状況である。若者の声、若者の力、国内世論を盛り上げる上で、これからの日本、世界を担う私たちの積極的参加が欠かせない。そして、それを喚起し、主体的に取り組める機会が何より重要だ。私はその具体案として、北朝鮮による拉致問題を考える政府主催の全国中学生・高校生サミットの開催を提案する。サミットでは、アニメ「めぐみ」を視聴し、被害者のご家族の生の声をお聞きする。さらに、参加者同士活発な意見交換を行い、自分たちにできることを模索する。この機会は、拉致問題へのより深い理解、視点を持つことにつながるとともに、参加者間のネットワーク構築に大きく資するはずだ。参加者がそのネットワークを生かし、全国各地でメッセンジャーとして周りに発信し、関心の輪を広げるアクションを展開していく。その輪の広がりこそ、拉致問題解決の推進力だ。拉致被害者の方々が家族と再び手を取り合う日まで、一日本国民として積極的かつ主体的に行動し続けたい。引き続き、拉致現場を視察した感想を発表させていただきます。より中学校から聞こえる部活動に励む生徒の声。至って普通の日常が流れる住宅街。その真っ只中で起きた拉致。それがいかに突然のことであったか。 驚きとともに身震いのする思いでした。また拉致問題の捜査から見えてくる北朝鮮の緻密で卑劣な計画を垣間見る機会にもなりました。新潟県警の方の説明の多くが推測でしかない、めぐみさんが帰国してからゆっくりお話を伺いたいとの言葉は重く私の心に残っています。私たちが日本海を眺めているとき、厚い雲の隙間から光が差し込み海を照らしていました。この重大な国際人権問題に解決の光が差し込む日まで私も声を上げ続けていきます。この度大変貴重な機会をいただきました政府拉致問題対策本部の皆様並びに新潟県警の皆様に心より御礼申し上げます。ありがとうございました。ご清聴ありがとうございます。
今週は12月14日に東京で行われた政府主催国際シンポジウムの第一部として開催された作文コンクール高校生部門の最優秀賞受賞者による受賞作文の朗読と、新潟市内の拉致現場視察の感想についてお届けしました。最後に、今週の一曲です。今週は、12月14日に東京で行われた政府主催国際シンポジウム第3部のミニコンサートにおいて披露された合唱、唱歌ふるさとをお聴きいただきます。拉致被害者の皆さんの一日も早い帰国を願って、参加者含め会場全体で合唱されたものです。それではお聴きください。
実際の短波ラジオ放送ではここで曲をお送りしていますが、このインターネット版では著作権上の理由により曲の演奏を割愛させていただきます。ご了承ください。
ふるさとをお聴きいただきました。北朝鮮にいらっしゃる拉致被害者の皆さん、今週のふるさとの風いかがでしたでしょうか。そろそろお別れの時間です。それではまたお会いしましょう。